いや、すいません、なんか議論が白熱してしまいまして、最初のね、オープニングトークすらまだ始まってないんですよ。
そうね。
キッズリターンみたいな感じになってるんですけど。
始まってすらいねえよ。
どうですか、近況は、菅さん。
いや、それがね、ほら、こんなさ、何週間かしか開けてないとさ、
はい、
放送面白いことってないじゃん。
うん。
まあ、あとイベント的なことってないじゃない、うん、普通に。
うん。
でそう思ってたの、ほらラジオね今度やりましょうって2、3日前に言われてさ、
うん、
いや話すこと別にないなとかと思ってね、その日ね秋葉原を僕お仕事撮影があったんで歩いてた
の。さすがラジオのネタを拾うためにナインティナインの岡村さんみたいな。
違う秋葉原
ラジオアスリートですね、伊集院光さんみたいな。
秋葉原で撮影の仕事があったから秋葉原を歩いてたのね、
は
い、そうしたらさ、いきなり末広町ってあるじゃないですか。
はい。
あのあたりで、ね、僕、例によってほら、イヤホンつけてるからさ、わかんなかったんだけど、
はい。
ちょっとなんか気配を感じて振り向いたら、
うん、
歩道ですよ、普通の。すき家があるところの歩道なんだけど、
はい、はい。
そこで後ろに、青い車がね、
うん、
運転して入ってきてるんですよ。
入っちゃいけないところ？車が。
もちろん、もちろん。
普通の歩道。歩道って、そういうことか。車道があって、歩道があって、
うん、その
歩道の方にってことね。はい、
うん。で、
うん、
ただやっぱしね、一瞬今の反応みたいに、うん、あ、ここなんか通っていいんだって逆に思うんだよね。まあま
あまあ、うん、思うよね、
うん。うん。で、周りの人とかも別に、普通に避けたりしてるの、それを。
うん、うん。
まあ、5キロぐらいのスピードかな。
うん。
うん。だけど、なんかおかしいなと思う。やっぱダメなとこだよなと思って、
うんうん。
で、誰も注意しないから、ちょっとかけてってさ、その車の人を、まだ運転して進んでるんだけど、うん、覗き込んだのよ。
うん、
そしたら、もうね、80ぐらいのおじいさんが一人で運転してたの。
はい。
うん。で、ちょっとここダメじゃないですかって言ったの、
うん。はいはい。
そしたら、ああ、ヤマトに行きたいんだよね。
それは、ヤマトは国のまほろばとか、広い意味での、我々の心のふるさとの日本とかそういう意味
のヤマトで。そういう文学的な意味かな、ヤマト、だから、あ、で、もうそのヤマトいいから、もうちょっとダメですよ、ここ通っちゃう。
はいはい、典型的な話が通じないね。
はい、あ、はいはいはいはい。
うん
うん、でね、それで思い返してみたら、まあ、秋葉原の駅から末広町に向かう途中も、
うん、
同じ車がね、道の真ん中ハザード耐えて止まったりとかしてたんですよ。
おー、怖っ。
うん。うん。で、だから、あ、これ本当よく言う、ほら、逆走して入ってくるおじいちゃんがよくいるとかって問題になってるじゃない、うん、
まあ、それこそ、ね、若者が惹かれてるっていう、イラスト屋とかで再現されてる。
そう
ね、ここ数年の世相ですよね、老人暴走っていう、うん、
そうで、だからさ、これなんかこの先もなんかあって、でまあ注意してもあーあーって言って逆にスピードを上げてね行っちゃったんですよ。
はいはいはい。
うん。で、あ、これはちょっと本当まずいなと思ってさ、
うん、
うん、僕はほら通報とかしたことないんだけど、
うん、
通報したのね。
まあだって被害が出ちゃったらね、それこそ子供とかが引かれて、うん、万が一のことあったらそれこそ一生気にあんもんね、こっち
が。そう。で、すぐ通報して、うん、したら、で、何ありました？事件ですか？事故ですか？みたいな感じ。
はいはい、はいはい。
うん。で、いや、なんか今、秋葉原の、歩道を車が行ってるんすよね、みたいな感じで言ったら、うん、やっぱり警察としては多分さ、ほら、加藤の事件あったじゃん。秋葉原で通り魔をした。
うん。
うん。多分ね、頭があると思うんだけど、
はいはい、
ああいうさ、通報の電話ってなんか事務的なイメージあるじゃん、なんとなく。
はいはいはい。
だけど意外にね、縁起かかってるんじゃないかぐらいの勢いで、はいはい、それは今どこですかみたいな。
ちょっと。
秋葉原のどこなんですか一体みたいな感じで。
総裁地下庁みたいな、うん、内藤隆の電話の演技でね。
何そう、
ね、秋葉原の歩道を車が暴走しているって。ちゃんと言ってくれるね。電話の向こうの声がオフだから、視聴者に分かるようにちゃんと繰り返して言ってくれる、うん、内藤隆の演技で、ね、刑事物やる時の、
うん、本当ね、そのテンションなの。
はい、はい、
うん、 で、まあ、ここです、ここです。ただまあね、こういうわけで、スピードもゆっくりだし、まあ、怪我人ないかって繰り返し聞かれるんだけど、うん、まあ、いないし、多分間違ってる感じですよ、みたいな感じ。
うんうん、
でだから、ただ僕が止めようと思ったら行っちゃったんで、うん、ちょっとお知らせした方がいいかなと思って、みたいな感じ。うん、で、あ、じゃあありがとうございます、みたいな感じで切ったんですよ。
うん、
で、僕、その場所でモデルさんと待ち合わせしてたんで、ちょっと待ってたんですよ。
うん、
そしたら、もうね、ものの3分ぐらいで、グランドセフトオートってゲームでさ、民間人引いたりとかした時に、すぐ警察が来るんだけど。
めっちゃすぐ来るよね。
うん。それぐらいの勢いで、もうね、5、6台のパトカーがこう、上の方面に向かっていくわけ。
うんうん、
で、あ、これ、もしかして俺が通報した件かな、と思って。
うんうん。
そしたら今度ね、白バイみたいなとか、うん、あと普通に自転車のそこら辺にいた警察の方とか。
はいはいはい。で、みんなに一斉に来たんだろうね。
来るんだよね、うん。で、なんかちょっとね、なんか大ごとになりすぎてる気がしちゃって。
逆にちょっと怒られるんじゃないかっていう。
うん、そうそうそう。そう。
損害1億円なって、賠償金なって言われ、そう思うよね。なんとなくね。やべやべって。
うん。一番人の良さそうなね、自転車で、ちょっとここで。
一番派出所の人だよね、多分ね。その人ね。
うん、めんどくせえなぐらいの勢いで、垂れたら行ってちょっと言ってみて。
りょうさん、りょうさんみたいな人に、ね。
うん。で、読み解けて、これもしかして車の件ですかって言ったら、
はい、
いや、なんかよくわかんないんだけどね、みたいな返答なんか、
はいは
い。で、いや、車の件だったら僕が通報したんですけど、って言ったら、もうね、一瞬でそのりょうさんがね、うん、人の良さそうなりょうさんが、顔の表情変わるんだよね。
え、これどっちに怒られ、おい、ふざけんなよ、てめえ。
いや、そう言われるぐらいの勢いの険しい顔になるんですよ。
え、怖い怖い怖い。うん、
で、肩にあるさ、こういう無線みたいなやつで、
うん、はい、通報者確保、15時23分、
まあ。まさにその感じ。通報した人間を今確保しました、みたいな。
物扱い、
うん。で、そうしたらまたグランドセフトオートみたいに、ほんと誇張じゃなくて10人ぐらいの警官、
はいはい、
一気に俺のところに集まってくるんですよ、
はいはいはい、
うん、で、ちょうどそんなね、でなんかどういう状況でしたかみたいなこと聞かれたりとか、うん、別にそれだから怒られるとかじゃなくて聞かれるんだけど、まあ、もちろんね、うん、もうめちゃめちゃ物々しい雰囲気でさ、よく聞かれて、うん、で、たまたま僕それね、車が逃げてくっていうか出てくときに写メ撮ってたんで、
はい、
うん、写メとあと動画も一応撮ってたんですよ。なので、一応撮ってるんですよ、みたいな感じで見せたりとかしてさ、うん、こう、やったんだけど、ね、で、まあいろいろこう聞いて、まあ結構その大ごとに今なってて、いろんな警察の人行ってるんだけど、見つかんないんです、その、
ご主人さん。見つかないわけないじゃん。だってその歩道をちんたら走ってて、そっからどうやったって逃げられるわけないじゃん。
うん。まあだから途中で多分車道に行ったのかな。
で車道行ったとしたって。
うん。で
逃げられるわけない。ね、
え。うん。
で
だから
通報者さん、山本、ごめんなさい。通報ね、本当に警察にご協力いただいて、うん、非常に感謝しているんですけれども、あなたちょっとそういう家族とか知人とかに、幻覚を見てるよって言われたりすることってありませんか？
さすがにね、そういう方向で話聞いてこなかったけど。
そのおじいさんって本当にいたんですか？それだからあなたと同じ顔をしてませんでしたか、そのおじいさん。
うん、まあ、そう言われたらね、もっと怖かったけどさ。で、大和なんとかに行くって言ってたからって話をしたら、
はい、
そのやっぱ、なんかね、何人か警察官の中でも、ドラマ見て警察官になったなみたいな人がいるんですよ。やっぱその十何人の中で。で、
その中の一つが。性格の悪い言い方すんな。はい。
なんか、その大和なんとかのなんとかを今思い出してもらえませんかみたいな感じで。
はい。
なんか、
だから黒猫大和じゃないの。
え？
黒猫大和のことを言ってるんでしょ？
いや、大和なんとかなんですよ。だから大和将軍。
なんか、有限会社、ヤマトなんとかみたいな。
うん、そうそうそう、そう、そんな感じだったから、ヤマトなんとかだったんすよね、みたいな。いや、そのなんとかの部分を、なんとかみたいな感じで。なんかさ、
完全に刑事ドラマのね。
うん。 そう。でね、そんな俺に待ち合わせしてたモデルさんが来たわけですよ。
あ、はいはい、
で、今回、まあね、その子は2回目の撮影だったんで、はい、僕のこと事前に知ってるわけなんだけど、すゑひろちょんとかで待ち合わせしたらね、うん、僕が警官に囲まれてるわけじゃないですか。うん、速攻帰りますよね。
え白状すぎない？だって初対面じゃないんでしょ。
いや、だからそれこそ、あの、ほら、デリヘルの人が、あの、ね、プライベートでホテル行っただけでデリヘルに間違えられると同じみたいにさ、
うん、
やっぱし、あの、善良なことをしてるのに、うん、あ、なんかこいつやらかしたなっていうふうに思われたんだなと思ってさ、あれだったんだけど、
うん、
まあね、あの、そう、それで、まあいろいろして、結局なんだかんだでね、3、40分話聞かれるんだよね。
うん。
うん、で、最終的に、上野でやっぱその人は確保されたんですよ。見つかって。
まあまあ、よかったっちゃよかったけどね。その人の安全のためにもね。
だけど、上野でもやっぱ歩道を走ってたんだって。うん。
秋葉原とかさ、あれ一通多いからさ、
うん、
で細い道多いじゃん。俺も散々秋葉原で駐車場探したりしたことあるから、めっちゃ高いし、秋葉原の駐車場って。
あるよね。
ぐるぐるぐるぐる探した経験が何度もあるからわかるんだけど、その一環で超細い道だと思って歩道を行くっていうのは分かるけど、上野の方まで行ってそれっていうことはもう完全におぼけになられてるってことだよね。
でね、そのまあ、うん、そういうわけでその捕まりましたってなったんだけど、うん、それで解放されるかと思いきやさ、あの、なんだろう、警察官、警察の中だけのスマホみたいなのあんのかな、なんかそのそういうやつで今この確保した写真を送ってくるんで、
うんう
ん、それでちょっとこう人相を確認してくださいみたいな。
警察官ラインみたいな。
あ、そうそうそう、そういう感じのやつ、
うん。
うん。で、それで送られてきた写真を見て、この人ですかみたいな感じでこう見せてくれたんだけどさ。なんかその写真がね、
マグショットってやつでしょ、つまり。
うん。あ、多分ね、そんなちゃんとしたもんじゃなくて。
もちろんそうだけど、まあ、いわゆる、まあでもさ、マグショットみたいなもんじゃん。うん、状況的には。
だけどね、ね、それがね、すごいそのおじいちゃんがね、しょぼんとして映ってたんだよ。なんかね、あ、でもまあこの人は間違いないですって言ってね。
はい。
したけど、まあでもね、なんか、何にもなくてよかったよね。
うん、まあ何にもなかったわけだね。結局、聞いてみたら。
うん。
うんうん、
だけど、いろんな人が集まってきて、警察が集まってるといろんな人が集まってきて、
うん、
なんか俺がなんかしたって他の人が思ってる気もしたんで、
うん、
僕が警察から解放されて一番初めにしたことは、ツイッターで、秋葉原警察みたいな感じで調べて、なんか俺の写メとか撮られてないかなと思ってさ、それを、ね、あの、調べましたけど。
自意識過剰だから。
まあ、そういうこと。でもなんか嫌じゃん。
まあ、そういうことする人だからね、あなたは。
まあまあ、俺はあげないけどね、あげないけど個人的に撮ったりはするけど。
撮ったりする。実際さっき撮ったからね、うん、実際この話の中でも。動画まで撮ったからね。
そう、まあでもほら、それ証拠だからさ。うん。やっぱ警察にも言われましたよ。その、こういう時にね、こうやってあの警察、あの動画とか撮る。カメラマンなんでね、やっぱ、どういうものを普段撮ってるんですか。
怖い怖い、やばいやばい。バレたら捕まっちゃう、捕まっちゃうじゃん。
そうだ、URL もないからさ。うん、まああの、ね、いろいろ女性とか撮ってます。つって言ったけど、うん、そんなことがね、ありましたよ。
まあ、一応あの初めてのリスナーの人のために言ってくると捕まらないんですけどね。これ分かんないからね。ふざけて言ってるのが本当に捕まっちゃうのか、この話の流れか分かんないからね。あの、別に違法行為はしてませんよね。
うん、でもなんか事情を聞きたいからって言って今度また行くんですよ、だから。
ああ、まあね、あの、うん。書類作んなきゃいけないからね。
うん、面倒だね、そういうのってね。
キサンジさん、50代だ、あ、キサンジ。50代男性、会社員管理職のやつ、ね。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員の木山寺です。前回放送にて収益化できるコンテンツにシフトしていくとお聞きしましたので、お便りしました。
そのこと言った
っけ？言ってない、言ってない。いや、いい、もういい。あの、もうそういう訂正とかいいから。
うん、
こういう、この、まあ、おぼけになられてる。歩道を走ってるようなもんですから。最近、オカルトや怪談を扱った番組が増えてきて、再生回数もかなり多いと思います。私は吉田会長の僕は怖くないが人気番組になってほしいです。 ただし吉田会長が基地外に対してまともなことを言ってもそれに反応する基地外が人工衛星のように増えるので注意が必要です。全く意味は分かりません。大丈夫です、リスナーさん、我々も全く意味が分かってないんで。題名、恐怖の中年男、かっこ恐怖の中年男、かっこ長カタカナ。中年の男は新宿に訪れ、とあるビルディングの前で何かを待っていた。その時、一人の青年がビルに入るのを見つけると、猛ダッシュで近づき、同じエレベーターに乗り込んだ。
この青年が、
かっここの青年が。男は興奮し、鼻息を悪くすると、つけていたマスクを取り、舐め回すような目つきで青年を見つめた。そして同じフロアで降りると、しばらく間を取り、青年が入った部屋のチャイムを鳴らした。チンポーン、チンポーン、チンポン、チンポン、チンポン。終わり。PS、吉田会長の YouTube チャンネルには、スガッツさんも登場されるのでしょうか。
え、これなんか元ネタあんのこれ。
おう、I don't know。いや、いいから、そういう、もう。いいから、いいから。ね。ね、っていうお便りをいただいたんです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なんてライミでしょうか。
0.2 ティライビです。
アキレスと亀みたいでね。この30ティライビっていうのはゴールなんだけど、30ティライビに近づくにつれて、刻まれ方が、もう、今後 0.01 ティライビとかになっていくわけでしょ。決して、アキレスは亀に追いつけないというパラドックスみたいな。
はい。はい、0.2 ティライビです。
まあ、そうだよね。でも何度も言ってるけど、マイナスじゃないだけありがたく思うよと。これまでの、一年間貯めてきたティラミをマイナス28ティラミとか言って、全部ドベにすることも、俺たちにはできるんだからなっていうか、俺たちにはできるんだからっていうか、そうすべきだと思うんだけど。優しいよ。
サンジさん、これ、どれぐらいかけて書いてんだろうね、こういうメールってね。
もう、願わくば、仕事しながら、1分半ぐらいで書いててほしいよね。
ね、ささっと書いててほしいよね。
本当に。
逆
に。うん。1週間みっちり遂行とかしてさ、これが第4項目とかだったら、本当にもう、なぜか俺がへこむよね。
はい。ありがとうございます。
まあ、そんな感じの近況ってわけですか。私はね、まあ、そうだね。まあ、その菅田さんの話も別に愉快な話じゃないじゃないですか。
うんうん、
まあ、2020年ね、もうちょっとで終わるんで、まあ、今年はいろいろあったから明るい話題で終わりたいんですけど、
はい、
私の方もね、あまり明るい話題ではない。いや、まあ、非常に暗い話題です。
はい、
まあ、すいません、今炭酸開けたんでシュワーってなったんですけど。ちょっとね、また、2020年末になって、新たな都市伝説作っちゃいました。
え、それはいいことじゃないの？
すいません、私が。新たな都市伝説、私自身がね。しかも、
はい、
その都市伝説の主人公。あ、すいません、俺、またなんかやらかしちゃいました。ちょっとナロー系の主人公みたいな感じでね。
うん、
無自覚に。
話があんまり見えないんだけど。
無自覚に、非常に、世の中をひっくり返すようなね、都市伝説、作っちゃいました。ちょっと、チート系のステータス、持ってるんで。
うんうん、
はい。まあね、念能力があるじゃないですか。モノマネ、うん、ハラスメントっていう。
また言うんだ、うん。
それに加えてね、また新たな念能力、普通、ほら、スタンド能力とか念能力って一人一つなんだけど、また、新しい能力、発動しちゃいました。ずって。
ああ、教えてください。
はい、それはまあ、都市伝説というかね、念能力というか、
うんうん、
吉田下げちん 説。
はあ、
うん、吉田と共演すると業界を干されるっていう。
ああ、やったらじゃないんだ。共演の時点でそれ相当強い念能力ですよね。
そうなんですよ。でもこれは、うん、あのごめんなさい、もうこれ以上ふざけないで話すんですけど、
はい、
じゃあ、 あまりシャレにならない話なんで、
うん、
あの傷ついてる人とかいる話なんで、うん、あれなんですけど、確かに私と、まあ、テレビ系とかですよね、まあ、芸能人の人とかで共演されると、うん、結構その直後に大問題を起こしたりして謹慎あるいは業界からいなくなるってことが割とあるんですよ、
うん、
で今回まあ言うと小沢蓮さん、
はい、
若手俳優の、まあ、今20代後半、うん、28区ぐらいの人ね、もうイケメンの、
うん
うん、割とまあ言ってみればこう可愛い系みたいな、そのオラオラ系っていうよりはフェミニンな感じの人なんだけど、ね、まあ文春のすっぱ抜きによると交際相手の女性に非常にひどい暴力を振るい、堕退とかもさせて。でしかもその女性っていうのは5年間付き合ったんだけど、付き合ってた当初は16歳の女子高生の時から手を出して、まあ、交際をしていたという、はい、まあ、諸々のことがあり、現在小沢さんは、しかもそれを認めてるから事実を、
うん、
事務所だったり、現在の仕事すべてポシャル、まあおそらく業界には、まあ、これはうちの妻が言ってることで私の責任にしてほしくないんだけど、うちの妻の責任にしてほしいんだけど、AV 以外無理だよねって言ってましたね。
はい、
あ、だからもし炎上しさせないとうちの妻の方炎上させてほしいんですけど、これはあの私の責任じゃないんで。
いや、でもこれさ、僕は
で、あ、ごめんなさい。でその前に言うと、うん、9月15日、違う、9月20日、まあ、そのあたりに3ヶ月前にムーミクサっていうイベントでご一緒してるんですよ。
はあ、
小沢さんとね。
うん。
うんうん。っていうことがあって、うん、そのサゲッチン、また発動しちゃったなっていう。一応言っとくと、まあ古くからね、ベッキーさんの時もそうでしたからね。
はいはいはい。
ベッキーさんの時も割とすぐでしたよ、共演してから。
うん、
ああいうことになったのは。で、まあ、それこそ昨日も会ってきたんで、あんまり蒸し返したくないんですけど、まあ、ただ小沢さんに比べれば全然笑える話なんで、まあ蒸し返してもいいと思うんですけど、狩野英孝さんね、昨日も13時間半一緒にいたんで、あの蒸し返すなよって話なんですけど、ただ狩野英孝さんの場合は小沢さんのやってることと比べたらもうめちゃめちゃ罪がないというか、ただ七股してただけですからね。
まあね、まあね、
別に結婚してたわけじゃないし、だし、まあもう、しかもまあ小島恵子さんに怒られるかもしれないけど、面白いじゃないですか。で、付き合ってたのが、あの、加藤紗里、そこ、
はい、
川本誠、
うん、
っていう、まあ、さすがだなって感じじゃないですか。
うん、
もう、
まあね、うん、
もう、そこ行くって、もう、我々、メンヘラチェッカーとか言ってるけど、かなわねえなって感じじゃないですか。栄光さんには。
はい。
ね、だから小沢さんのはちょっとやばすぎますからね、ちょっとやばすぎる。だからもっと言うと、
うん、
このタイミングでこれが出て一番ラッキー、まあラッキー、その言い方良くないな、まあ一番、まあ、その人の思惑は別として得するのは渡部さんですよね。
なんで？
だって渡部さんだって相当、それこそさ、狩野英孝さんとかに比べたら超やばいっていう感じだったじゃないですか、うん、佐々木希さん、うんね、妻がいて、多目的トイレにとか言って、それこそ小島恵子さんの言うような感じで女性を物として扱ってるみたいな、本当シャレなのに気持ち悪い、
うん、
し、やっぱりなんていうか、こう真面目キャラというか、王様のブランチみたいな、こう家庭的なキャラとして売ってるのにそういうことしたから、
うん、
やばいっていう感じだったけど、いやだって暴力は振るってないじゃん。
まあね、
うん、堕退させたりとか。で、そうなってくると、まあ客観的に言うと、はっきり言って、小沢蓮さんよりマシだっていう、イメージにはなるじゃん。
うんうん、まあ、バイオレンス度から言えばね。
そうそうそう。
まあでも、あれじゃない？この小沢さんっていう人はさ、まあ言ってもそのほら、誰もが知ってるような人ではないから。
うん、まあね。まあ影響力といえば、ね、
うん。またね、ちょっと別のベクトルであれなのかなって気もするけど、うん、だけど、なんかあれなのね、僕、ちょっとこの話はさ、なんか、それこそ流れてきたのでちょっと見た程度だったけど、仮面ライダー外務にも出てたんだね。
全部仮面ライダーに回収するのやめてくれません？
いや、でもやっぱさ、仮面ライダー外務ってもう一人、女性をひどいことした人出てたんだよね。
ほう。
うん。
だからさ、誰
あ、ね、なんだっけ、戦国龍馬の役の人。
え、誰だっけ。戦国龍馬って、それテニスの王子様じゃん。
結構メインですよ。
外務。それ、あなた、喋っていいこと？
あ、全然全然。これも話題になりましたよ。
青木常則さん？
あ、多分その人。
うん。
うん。が、
あ、本当だ。なんか、世田谷区の歩道で信号を待っていた女性に背後を抱きつき、女性の胸を触って、首や腰に10日間の怪我を負わせたとして、うん、これ、全く見知らぬ女性にやったってことか。
そうみたい。
はいはいはい。うん、
でね、これもやっぱし、そういうせいでさ、外務がちょっと不遇の作品になっちゃったりとかしてたんだけど、
ああ、ね、じゃあもう外務に出てる役者、やべえ説っていう感じか。
まあ、てか、ただ単にこら、かっこよくて、若いと、こう、うん、ね、ちょっと調子乗っちゃう人が多いから、
外務は特に。俺は別に大丈夫だったよ。20代の時とか。
うん、でもほら、やっぱさ、外務は特にほら、キャストも多いしさ、僕すごい好きな作品なんだけど、うん、そういうやばい人が集まる確率も、確率論的に多くなるじゃん。
母数が多ければね。
うんうんうん。うん、ただ単にそういうことだと思うけど、
はいはい、
ね。ただこの青木なんとかさんは、まだ事務所には一応所属してんだよね。
なるほどね。まあまあ、それは考え方によるけど、
うん。うん、
まあ、あと、その、もともとのキャラクターが、
うん、
それこそベッキーさんみたいに、
うん、
家庭的、清純的なキャラで売って、それによって CM とかの仕事を得ていた場合は、うん、ダメージはでかくなるよね。
そうだね。
日野翔平がいくら不倫しようと何のダメージも。うん、ならないけど、女性傷つけたらダメだよ。だけど、うん、お互い納得づくで不倫してる分には、うん、不倫がバレたところで、ダメージにはならないんだけど、で、別に、うん、私は別に人の不倫を糾弾する気はないんだけど、ただ、うん、確かに、俺がベッキーさんに CM を依頼していたスポンサー側だとしたら、ムカつくのはわかりますよ、
うんうん。
それは確かに実害を被るわけだからね。
うん、
ちょっとその視点は、その視点で必要かなとは思うんですよ。それ確かにめちゃめちゃこっちダメージ食らうんだから、ちょっとそれは不倫なんてことで大騒ぎすんなよっていう人のその話だけで回収するわけにはいかないなっていうのはね、うんうん、ありますよね。で、小沢さんの場合も、キャラクターとしてそういう非常にフェミニンな感じ、
うん、
だし、あと仕事としては 2.5 次元俳優とか言われてて、漫画のね、舞台化とかが多かったんで、版権が絡むっていう意味では、非常に事務所的なダメージは大きいですよね。
大きいよね。
うん、事務所のダメージっていうか、まあ、もっと、まあ、事務所どころか、まあ、漫画作品を持ってる出版社とかね、版元の方は、そりゃムカつくよね。
うん、
それソフト販売できなくなっちゃったりしたら、一生、まあ、お金の問題もあるし、一生懸命作ってやったのが、これによってポシャルっていうのは、まあ、それはムカつくのはムカつきますよね。だって俺だって、そのイベント、本当は DVD っていうか、Amazon プライムとかで配信とかする流れに多分なってたんですよ。いや、わかんない。まあ、何も決定してないよ。
うん、
でも、講談社 の主催なんだけど、講談社のコンテンツとしてもっと活用すると思ってた。講談社は一切悪くないよ。だけど、これによって記念すべき第1回ムーミクサー、うん、俺が結構熱く語ってる伝説の回なのに、まあ、ポシャるのかな、お蔵入りになるのか、もしくはだからまあ、それこそ、あの、小沢さんの部分、あの、巧妙に編集して、ソフト化するのかもしれないけど。
これ、あの、単純な話さ、うん、小沢さんっていうのはただ聞き役なの、なんか怖い話を話してるとかもさ、
まあまあ、でも正直、まあ、こういうふうに立場がもう、言える立場になっちゃったからね、あの、業界から干されちゃったから言うけど、まあ、正直俺の方がガンガン喋ってましたよ。
あ、そう、はい、そうなんだ。え、でも怖い話も一応するの？
だから、
うん、
編集していないことにしても、成立はする。
うん、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、なるほどなるほど。
うん。
うん、
まあ、それがいいか悪いかは別としてね、まあ、
うん、
一応、まあ、その、単純な客観的なことだけを言うと。うん、だからね、あの、こう、相手がこうなったから分析するっていうのは非常に卑怯なやり方だからあんまりしないようにしたいんですけど。
うんうん。
俺も悪かったのかな。
どういうこと？
結構だからね、あの、なんで小沢さんがこうなったのかっていう、こういうことしてたのかっていうのは、まあ、もちろん彼が悪いということをね、大前提として話すんだけど、うん、まあ、それこそ、動物を観察するように、一回倫理、モラル抜きにして、うん、なぜこういう、行動を起こしてしまうのかの心理を、それこそ、あの、菅田さんは心理学研究会の、
臨床心理研究会、ね。
臨床心理研究会の菅田さん
も、ね、会長でした
ね。会長、会長。
はい。
はい。もう、じゃあ、レクター博士だ。
あの、この、このね、あの、中央林間の狭い部屋にいながら
操ってるわけだよね。
すべてをね、
はい、うん。中央林間のレクターとして、もう菅さんいるわけですから、まあ、分析していきたいとは思うんですけれども、
うん、
でね、冒頭の方で話したさ、やっぱりその、女性のものかであったり、ね、うん、セックス感性的なね、ことの支配、うん、非支配の関係とか、とも関わってくると思うんだけど、やっぱり、非常にまあ、偏見と差別を言いますと、うん、やっぱりああいうフェミニンな感じの、ちょっと小柄な、170センチだったかなの、まあ、そういうキャラ。
180って書いてある？
え？うん。
180って書いてある。
180か、ごめん、180か。
うん。うん、
で、まあ、感じで、え？うん、本当か？え？ちょっとこれ話がごっちゃになるから、やめた方がいい。170って書いてあるよ。
170か。
ウィキペディアには。
それはあれだ。あの、戦国龍馬の人だ。
180。はい、はい。
うん。
で、やっぱそういうキャラじゃん。おそ松さんとかの、うん、あの、うん、ちょっと、あの、チョロ松だっけ、あの、ちょっと、おバカ系キャラみたいな。
はいはい。のやつ。目がいっちゃってるやつでしょ。
そうそうそうそう。
うん。
黄色いやつね。
うんうんうん。
っていう、仕事を、しなきゃいけないわけじゃないですか、うん。それこそまあ、舞台上でやるのもそうだし、
うん、
仕事中だったら舞台を離れたところとかでもね、サイン会とかさ、
うん、
それこそ、私と一緒にやってるようなイベントの中でもそういうキャラクターって、その反動とかで、やっぱ女性に暴力的になったり、支配的になったりね、すんのかな、でもボコボコにしたりとかね、首輪をつけたりとか、もうザ支配みたいな感じで支配してたんだよね、うん、その相手の女性を、
うん、
っていう、やっぱり抑圧するとその反動が出るみたいな心理っていうのがあるんですか、レクター。教えて。
わかんないけどね。え、でもなんかさ、女性にこう、ワーキャー囲まれて、なんていうのかな、モテモテになればなるほどさ、ミソジニーになっていくタイプの人ってのはいるのかもしれない、
ね。なるほどね。はいはいはい。うん、
全然ね、別に僕はモテないけど、女性と、こう、 女性を撮ったりとかはするじゃない。だから女性と物理的にこう会ったりする機会がすごい多いわけじゃない。はい、で、やっぱね、この仕事する前までって僕全然モテなかったから、うん、女性に対してすごい幻想があったのね。
うん、
いつもいい匂いがするんだろうな、みたいなさ。
うん、
うん。うん。だけど、結構この仕事やってて思うのは、やっぱ男も女も変わんないんですよ。別に、どんなにね、あれな、あれでも、男と同じで足は臭くなるしさ、口臭もあるしさ。うん。
それ、
だからさ、うん。
みんなが特権の通りに通り過ぎて、うん、5歳ぐらいの時に通り過ぎてるところなんだ。
うん。うん、僕は分かんなかったんですよ、それが。
はい。
だけど、それを。
俺はまあ、お姉ちゃんいたから。
うん、そうそう、そういうのもあると思う
よ。めっちゃ美人のお姉ちゃんとかいたんで。
こう言ってますよね、それね。
まあ、その点ね、ちょっと生まれが銀のさじを加えて生まれてきてるもんだからね。うん、その点に関してはね。
僕はそういうのが分かんなかったから、はい、やっぱこうやっていろんな人と接するうちにね、別にいい意味とか悪い意味とか全く抜きにして、はいはい、同じ人間なんだよなっていうのは分かったわけ。
それ言ったら、小沢さんなんか、うん、比べ物にならないほど、
うん、
女の人と接してるわけじゃないですか。
だから、そんな中でそういうふうに、ちょっと科学的、うん、科学的になっちゃったりとか、うん、なんか、どこでどうこじらすか分かんないけど、ね、この、ミソジニー的になっちゃう人っているんじゃないですか。
女性全般に対するミソジニーなのか、それともこういう支配、うん、非支配の関係性、しかも暴力的なのの裏ついてる感じに特定の個人になる、うん、でそして対外的には非常にそれの真逆も、うん、もの腰柔らかで非常に女性に対して、紳士的というか、もうそれこそ女性同士みたいな感じで接するみたいなのはあるよ、ね、だから女性全般に対するミソジニーというよりはそっちなんじゃないかなと思うけどね。身内に対してひどくて、で身内以外の世間に対してはその真逆の、まあ、サイコパスとかでよくあるね、
うん、あと単純になんかその二面性を自分に楽しんじゃってる人も、
う
ん、
そういうこともあるかもしれない。でもまあ、ね、まあ本当に20代の若い子だから結局抑圧されて反動になってんじゃん、うん、それこそ俺もねイベント中にかわいいの小沢君かわいいねみたいな感じで、うん、いやそれはもちろんねそれを相手が心地よく思うとは思ってないですよ。だけどまあ一応そのキャラとしてやって、でイベントの場を盛り上げるというか面白くするために、相手がちょっと嫌かなとはもちろん思ったんだけど、
うん、
そういう、まあ、いじりというか、でも そんなあれですよ、いじりというよりは、うんうん、そういう、本当、可愛いから、本当、今後もそういうので、オカルト切っていってほしいですよみたいな、ぐらいの感じでね、その可愛さでみたいな、
うんうんうん、
それが、そういう積み重ねが、良くなかったのか、はい、俺のせいかな、
彼を鬼にしてしまった
のか、俺の影響力が大きかったのかな。でちょっとツレションもしたんですよ、たまたまねトイレ行って、はいはい、
うん、
並んで、でなんかムーの仕事とかしたいとか言ってたから、ちょっとうちの担当編集紹介してあげようかみたいな
老害ですね
うん、ちょっとうん、なんか世話してやろうか、うん、なんかそういう、でこっちがちょっとなんか上からみたいなね、
はいはい、まあ、僕もこういう時あったよみたいなね、そういうちょっと老人特有のね、おじさん特有のね、うん、
よくなかったのかな、ほら抑圧されるとね悪い形で吹き出す、だから俺なんかもそうじゃん、俺なんかほらお酒飲めばの飲んで酔っ払えば酔っ払うほどすごくいい人になるじゃん、すごく真面目で人のことを思いやる、それ抑圧してるからね、普段はそういう人のことを思いやるいい人の部分をもう必死に抑圧して無理して抑え込んで、そう悪いヒーロー演じてるから酒飲んで酔っ払えば酔っ払うほどいい人になるじゃん俺って、
うん、あまりそこは同意できない、
いやそう、うん、
なるほどね、うん、まあまあそうですよ本当ね、 なんかでもあれなんだね、この小沢さんってさ、さっきちょっと僕見た限りだと、
はい、
歌舞伎町でホストもされてたんだね。
それね、だからウィキペディアには一切書いてないけど、うん、東スポでは書いてあるよね。歌舞伎町ホスト時代にもそういう女性にひどい扱いしてたのは周知の事実みたいな。うんうん、
で、まあさ、あのホストの人もさ、全然もうそれ、本当それこそ人それぞれだからさ、いい人もいっぱいいると思うけど、うん、やっぱ悪い人がいる、それこそ分母の話だけどさ、うん、土壌としてそういう、ね、あの、ひどいことする人が、まあ、もしかしたら普通の、
まあ、ある程度はね、もちろん商売柄、うん、女性を商売道具としないといけないタイプ、それはもう、客観的に見て、そういう商売ではあるからね。
うん、いや、だからね、僕もあの、元ホストの人がね、うん、まあ、その彼女に話をちょっと聞いたんだけど、うん、ホストをもうその人が上がって、その彼女に、まあ、あるところでこう、ガールズバーを指してるんだって。
ん？指してる。
ガールズバーを経営させてるんだ
よ。ああ、
その人。
はいはいはい。はい、
で、やっぱね、めちゃめちゃこうね、暴力振るったりするんだって。
お
で、今日いくら売り上げ上げないと、お前もうひどいからな、みたいな。
うんうん。
うん。で、だからね、その人なんかは、よくそれこそほら、そういうガールズバーとかさ、ツイッターのアカウントとかあってさ、今日こんなにいっぱい来てくれましたわ、みたいな、うん、そういう客寄せするじゃない、
うん。
なんかそういうのを自分で、こんなにシャンパン上がりました、みたいな感じで、自爆してやったりとかしてるって話はね、
はいはい、
ちょっと聞きましたけどね、
うん
うん。悪いことしてる男の人っていっぱいいるのかもしれないね。
だからやっぱりそれはね、女性全般へのミソジニ、それはまあ深層心理としてそういうところあるのかもしれないけど、やっぱり特定の一人に対してそういう支配的関係を持つようになるよね。うん、あるあるパターンとして。まあ、小沢さんのパターンもそうだし。
うん、で、まあ、それこそ
変に、変に釣り合いを取っちゃうというね、うん。で、世間に対してはすごく人当たりのいい感じになるっていう。
うん、そうだね、うん。ね、恐ろしいことです、本当にね。
うん、まあ
下げ中央林間レクターからは以上、
うん、新大久保の下げ賃からも、まあ、こういうまたやっちゃいましたねって発動しちゃいましたね能力がっていう
ねえ、
うん、
ひどいっすね
なかなか、まあまあちょっと俺の方にも責任はあるからまあラジオとかにね出たいんだったらねこう一から、まあ、復帰っていうのは分からないけど、とりあえずうちのラジオ出てみるのを、まあ、みそぎが終わった後ね、復帰第一弾としては、まあ、頭下げれば考えてやらなくもないってところかな。
いや、奥様にもじゃあ AV じゃなくてラジオがあるじゃないかって言っといてあげてください。
多分、うちの妻的には AV しかないっていうのはもう、うちのラジオははっきり言って、そのもう、あらゆる仕事の中に含まれてないっていう感じは、下の下、神羅万象の中の三角コーナーの裏側みたいなのがこのラジオだと、多分うちの妻は認識してると思うんで、そもそもそんな、訴状に上ってないんで、それもね、AV の人に失礼だしね、別にね、なんかその言い方もね。
いますよ、本当にね。
まあ、まあ、ただ、その、別に悪い意味じゃなくて、AV がそれを、セーフティーネットとして機能してるっていう面もね、あるからね。だから、ほら、小峠さんの彼女であり、犬神家のうどんすする人の娘。
はいはいはいはい。
はい、
坂口あんりさんね。
坂口あんりさんだってね、まあ、まあ、それがいいのか悪いのかともかくして、セーフティーネットとかには、仕事のセーフティーネットにはなってるわけだからね。
そうだね。
小松千春さんとか。
ちょっとわかんないけど。
だから、血液型ゾーンでも話したじゃん。
うん。あんまし僕、わかんないんだよな。そう、その人とかもそうなんだ。うん。
あんまり、でも男で聞かないけどね。やらかして AV でっていうパターン。無敵とかでデビューっていうパターン。うん、